税の申告相談会は各地区の相談日にお越しください。今年度の申告相談会は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、お住まいの地区ごとに相談できる日を設けます。会場内の混雑を回避するため、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。申告時の持ち物など、詳細は2月号でお知らせします。申告期間、2月16日火曜から3月15日月曜。申告相談日程表、地区、相談日、ところ、受付時間の順に読みます。地区、第一中学校区、相談日、3月3日水曜から5日金曜、8日月曜から9日火曜。第二中学校区、3月10日水曜から12日金曜、15日月曜。第三中学校区、2月16日火曜から19日金曜、22日月曜。鏡ヶ沖中学校区、3月10日水曜から12日金曜、15日月曜。瑞穂中学校区、3月3日水曜から5日金曜、8日月曜から9日火曜。松浜中学校区、3月3日水曜から5日金曜、8日月曜から9日火曜。南中学校区、2月16日火曜から19日金曜、22日月曜。東中学校区、2月24日水曜から26日金曜、3月1日月曜から2日火曜。第五中学校区、高柳地区を除く、2月24日水曜から26日金曜、3月1日月曜から2日火曜。北条中学校区、2月24日水曜から26日金曜、3月1日月曜から2日火曜。ところ、受付時間。市役所新庁舎、1階多目的室。9時から16時。土曜、日曜、祝日を除く。マップ。マップの説明。申告相談会場の地図です。市役所新庁舎は柏崎駅前、文化会館アルフォーレの付近です。東玄関を入ると多目的室があります。地図終わり。地区、高柳地区、相談日、2月24日水曜、3月10日水曜、15日月曜。ところ、受付時間、高柳町事務所3階大会議室、9時30分から15時、15日月曜は12時まで。西山地区、2月19日金曜、26日金曜、3月5日金曜、12日金曜。西山町生き生き館、1階生き生きホール、9時30分から15時30分。表終わり。各会場とも昨年度と場所が異なりますのでご注意ください。西山会場は土足禁止です。必要な方は内履きをお持ちください。学校区は市ホームページで確認できます。二次元コードが載っています。ご協力をお願いします。混雑緩和のため、できるだけお住まいの地区の相談日にお越しください。ご都合が悪い場合は別日にお越しください。会場には必要最小限の人数でお越しください。受付開始直後は大変混雑します。時間をずらして来場してください。 発熱、咳など体調の優れない方は来場をご遠慮ください。会場内ではマスクの着用、手指の消毒をお願いします。市、県民税申告書の郵送提出にご協力ください。市役所会場は入場整理券を配布し、入場制限を行います。入場整理券は当日の8時40分から配布します。問い合わせ、税務課、電話 21-2247、ファックス 22-5903。柏崎税務署からのお知らせ。1、確定申告会場への入場は、入場整理券が必要です。確定申告会場の開設期間、2月1日月曜から3月15日月曜、土曜日曜祝日を除く。還付申告の申告相談は2月15日月曜、以前でも受け付けます。受付時間、午前8時30分から午後4時、提出は午後5時まで。相談開始は午前9時から。ところ、柏崎税務署。注意。混雑緩和のため、会場への入場には入場整理券が必要です。整理券は会場で当日配布し、LINE でも事前発行しています。入場整理券の配布状況に応じて、後日の来場をお願いすることがあります。入場の際に検温を行います。咳、発熱などの症状のある方は、入場をご遠慮いただく場合があります。LINE で入場整理券を取得する方法。ステップ1。LINE アプリから国税庁 LINE 公式アカウントを友達登録。国税庁 LINE 公式アカウント。二次元コードが載っています。ステップ2、トーク画面で相談を申し込むを選択し、会場を選択。ステップ3、希望する日時を選択して、入場整理券を事前に取得。詳細は国税庁ホームページ、国税庁 LINE 公式アカウントと友達になる方法、をご覧ください。2、パソコン、スマートフォンで確定申告ができます。ID、パスワードを税務署で取得し、パソコンやスマートフォンから国税庁ホームページ、確定申告書等作成コーナーを利用すれば、e-tax で申告できます。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ご自宅から e-tax をご利用ください。スマートフォンでの申告は、年末調整済みで医療費控除やふるさと納税などの寄付金控除の申告をする方のほか、2箇所以上の給与所得がある方、年金収入や副業などの雑所得がある方など、多くの方が利用できます。e-tax のメリット。税務署に行く手間がかからない。確定申告期間中は24時間いつでも利用できる。3、納税は便利な振替納税で。振替納税にすると指定した口座から自動的に納付できます。振替納税を新規で希望される方は、左の納期限までに預貯金口座振替依頼書を税務署へ提出してください。預貯金口座振替依頼書は税務署にあるほか、国税庁ホームページからダウンロードか。申告期限、納期限、振替納付日。税の種類。申告所得税、復興特別所得税。申告、納期限。3月15日、月曜。振替日、4月19日、月曜。 消費税、地方消費税、申告、納期限、3月31日、水曜、振替日、4月23日、金曜、贈与税、申告、納期限、3月15日、月曜、振替日、なし。確定申告に関する情報は、国税庁ホームページで検索。国税庁ホームページ、二次元コードが載っています。問い合わせ、柏崎税務署、電話 22-2131、自動音声案内。小型特殊自動車、農耕用なども、ナンバー登録が必要です。小型特殊自動車は、軽自動車税、種別割の課税対象です。4月1日時点の所有者に課税されます。新たに車両を所有する場合、車両を所有していてナンバー登録がない場合、車両を手放す、廃車、譲渡、場合は、市役所に買い、税務課で手続きをしてください。登録に必要なもの。1、軽自動車税申告、報告、書、券、標識交付申請書、税務課窓口にあります。2、販売証明または譲渡証明。3、印鑑。個人は認め印、スタンプ印は不可。法人は代表社員。4、運転免許証などの本人確認書類。廃車、譲渡に必要なもの。注意。廃車の手続きをせずに車両を手放してしまうと、軽自動車税が課せられたままになってしまいます。1、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書。税務課窓口にあります。2、ナンバープレート。紛失した場合は、標識弁償金300円が必要です。3、印鑑。個人は認め印、スタンプ印は不可。法人は代表社員。4、運転免許証などの本人確認書類。よくある質問。9、どんなものが小型特殊自動車になりますか？ A、以下に該当するものが小型特殊自動車です。表、車両の種類、要件、税額の順に読みます。車両の種類、農耕車、トラクター、コンバイン、田植え機、乗用、など。要件、最高速度が最高 35km/h 未満、乗用装置があるもの。税額、年2400円。車両の種類、その他、フォークリフト、ショベルローダー、ロータリー、除雪自動車など。要件、以下のすべてを満たすもの。全長 4.7 メートル以下。全幅 1.7 メートル以下。全高 2.8 メートル以下。最高速度 15km/h 以下。税額年5900円。表終わり。表に当てはまらない大型特殊自動車は、固定資産税、焼却資産の対象です。焼却資産の申告が必要です。9、事業所敷地内のみで使用する場合でも、登録は必要ですか？ A、必要です。所有していることで課税されます。公道を走行するかしないかは関係ありません。9、古いトラクターを登録せずに所有しています。販売証明も譲渡証明もありません。A、証明がなく 譲ってくれた人もわからない場合、社名、型式、車体番号、製造番号がわかるメモか、写真を撮ったもの、印鑑、運転免許証などの本人確認書類を税務課にお持ちください。法律の改正で、牽引式農耕作業機を農耕用トラクターで牽引したまま公道走行することが可能になりました。今まで固定資産税、焼却資産の対象であった牽引式農耕作業機は軽自動車税、種別割の課税対象となります。該当車両を所有している方は登録の手続きをお願いします。詳細は国土交通省、農林水産省、日本農業機械工業会のホームページをご覧ください。簡易チラシは市役所税務課にあります。牽引式農作業機の例、ロールベーラー、トレーラー、マニアスプレッダー、バキュームカーなど、イラスト、一般社団法人、日本農業機械工業会。牽引式農作業機のイラストが載っています。問い合わせ、税務課、電話 21-2250、ファックス 22-5903。
企業が作ったものづくり大学、新潟工科大学、新潟産業大学、新潟産業ユニバーシティ、柏崎の大学によるチャンス、チャレンジ、チェンジ。ケースナンバー15。人の涙や唾液から未来の製品を作り出す。新潟工科大学生物機能科学研究室。人の設計図と命の仕組みを遺伝子レベルで解析。2005年から新潟工科大学で唾液や涙に含まれるタンパク質成分の生物活性や生理機能を解明しようとする生命科学の領域の研究をしている斉藤教授。最終的には唾液や涙など成分からバイオ医薬品が開発されて普及するのが一番の夢と目をキラキラさせて語ります。32歳の時にウィスコンシン大学へ、右も左もわからなかった遺伝子工学、バイオテクノロジーを学びに行き、この研究に興味を持ったと言います。執念深くならないと研究なんてできない。時間をかけて続けることが大切だと常に思って研究されています。弥彦村出身で農家の長男だった斉藤教授は、小さい頃から毎日家の農作業の手伝いをしていたそうです。今思えば研究に必要な諦めない、めげない、腐らない、この三つの精神を知らず知らずのうちに養っていたんだろうなとしみじみと話していました。大切なのは人との出会いと見学の精神。研究を通して国内外の学会に参加し、他の大学教授とのつながりも斉藤教授は大切にしています。新潟工科大学は、学生が学会で研究発表するための費用を支援する制度があります。学生にはこの制度を利用しながら、実験、研究を重ね、自分自身に自信がつくように指導しています。そして、生まれ育った新潟県で学んで働く、さらには社会で活躍できる人材を育成したいと考えています。写真、涙の成分から新たな製品を開発。写真終わり。キーパーソン、生物機能科学研究室、教授、斉藤栄一さん。市民の皆さんに一言。研究一筋でここまで来ましたが、 体力も大切。最近は家で造園作業をし、ゆくゆくはツツジ園を作りたいと思っています。食は命をつなぐこと。大学近くのラーメン店や焼肉店へ行ったり、学生を連れて鯛茶漬けでおもてなしをしています。写真、斉藤教授の上半身の写真。写真終わり。新潟産業大学からのお知らせ。クリーンデー in 軽井川を実施しました。11月6日金曜16時30分からクリーン活動クリーンデー in 軽井川を実施しました。今年はコロナ感染拡大防止を考慮して学友会と学生行事実行委員会に限定し、キャンパス内と軽井川方面の道路沿いのゴミ拾いを行いました。担当リーダーの吉越くん、経済学部2年は、今回のクリーンデーはコロナの影響で6ヶ月も遅れての実施となったが、開催できて嬉しかった。今後も継続して実施し、地域社会の美化活動に積極的に取り組んでいきたいと話していました。新潟工科大学からのお知らせ。科目等履修生を募集。入学資格、工学部、高等学校、中等教育学校を卒業した方、またはこれと同等以上の学力がある方、大学院工学研究科、大学を卒業した方、またはこれと同等以上の学力がある方、出願期間、前期入学、4月1日から2月26日、金曜まで、後期入学、9月下旬から8月31日火曜まで。
授業料1単位2万円かける単位数。テキスト代などにかかる費用は自己負担。
出願手続き。出願期間中に次の1から5を直接または郵送で新潟工科大学学務課、郵便番号 945-1195、富士橋1719へ、1、入学願書、大学指定用紙、2、履歴書、3、医師の健康診断証明書、4、最終出身学校の卒業証明書と学業成績証明書。5、検定料5000円、指定口座へ振り込み。問い合わせ先、学務課、電話 22-8101。この紙面は株式会社ノードリンク、シーズン柏崎編集部が作成しています。